3月の休日歯科診療、21日祝日、住歯科医院、蒲生郡日野町、電話 52-3434、診療時間9時30分から17時、問い合わせ、古藤歯科医師会、電話 20-2801、8、町の話題、異世代が交流し、地域全体で支える子育て拠点となるように、東近江市子育て拠点づくりモデル事業を実施中。本市では、少子化問題に対応するため、時代を担う若者が夢を持ち、住みたくなるような町を目指す東近江市少子化対策プロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトの一環として、子育てをしやすい地域づくりや仕組みづくりを構築するため、東近江市子育て拠点づくりモデル事業を実施しています。この事業では、結婚から子育てまで幅広く相談に応じる相談員を配置し、必要な支援へとつなぐことのほか、地域の様々な協力者がネットワークを結び、地域全体で支えていくことにより、安心して子育てができる仕組みづくりを目指しています。今年度は、能登川駅近くの商店街エリアにある古民家いところを活用し、モデル事業として縁側広場や各教室などを実施することで相談員の認知度を高め、さらに若者や子育て中の親、祖父母をはじめ、地域、地元企業や商店などが生き生きと子育て支援に参加できる拠点となるよう取り組んでいます。2月8日日曜には、男性の家事参加をサポートするための男の料理教室が開催されました。今回は、アレルギーを持つ子供にも食べられる卵と乳製品を使わないお菓子作りでした。参加者からは、お菓子はきちんと計量して作るものだと思っていましたが、今回のお菓子は手軽でハードルが下がりました。家でも作ってみたいという声が上がっていました。3月も様々な教室や講座などを実施します。詳しくは、古民家えところホームページをご覧いただき、気軽にご参加ください。平成27年度以降は、結婚や妊娠、出産、子育ての切れ目ない支援を行う子育て拠点づくりに、全市に拡大して実施できるよう取り組みます。問い合わせ、子ども家庭課、電話 24-5643、IP 電話 801-5643。地域の安全安心のために、東近江警察署からのお知らせ。新入学、新入園児の交通事故防止。4月は新入園児が通い始め、新しい友達が増えたり、登下校などで行動範囲が広がったりすることから、交通事故に遭う危険性が高くなります。保護者の皆さんは、子どもたちの安全を守るため、次のことに取り組みましょう。正しい交通ルールを教えましょう。子どもは大人のすることをよく見ています。まず、周りの大人が正しいルールを守り、子どもに教えましょう。自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶらせましょう。安全確認の方法を教えましょう。子供の交通事故で多いのは、道路への飛び出し、車の直前、直後からの横断、道路で遊んでいるなどが挙げられます。一緒に自宅周辺や通学路を歩き、子供と同じ目線で危険な場所や安全確認が必要な場所をチェックしましょう。横断歩道や信号の渡り方など、安全な通行方法を教えましょう。シートベルト、チャイルドシートを着用しましょう。シートベルト、チャイルドシートは、事故などの際、体を守る命綱です。着用を徹底しましょう。問い合わせ、東近江警察署、電話 24-0110。9、町のスケッチ。 1月28日、地元の料理人から技を伝授。季節を楽しむお料理講座。地元の料理人から調理のコツを教わり、季節の料理を味わい楽しんでもらおうと、野戸川コミュニティセンターで料理講座が開催され、定員いっぱいの16人が参加しました。この日は、八日市調理師会の会員5人を講師に迎え、恵方巻きなど、節分にちなんだ3品を作りました。恵方巻き作りでは、海苔にシャリを乗せる時のコツや具材となるエビの上手な茹で方など、プロならではのコツを学びました。また、イワシを観音開きに捌く方法など、講師によるお手本が披露され、参加者は華麗な包丁さばきに、さすがと感嘆の声を上げていました。紙面には調理師が恵方巻きの巻き方を教えている写真が載っています。2月14日、春への誘い華やかに、人間ひな絵巻祭り。観光大使や地元専門学校生がひな人形に扮する人間ひな絵巻祭りが2月14日土曜、15日日曜の2日間にわたって五箇所近江商人屋敷、殿村茂邸で開催され、両日合わせておよそ550人の来場者が一足早い春の訪れを楽しみました。この日はレインボー大使がお代理様とお雛様に、淡海書道文化専門学校の学生が3人官女や5人林に変身し、ひな壇から愛嬌を振りまきながら、来場者に甘酒やひなあられを振る舞いました。紙面では、参加した女の子にひなあられを振る舞っているおひな様姿の女子学生の写真が載っています。2月15日、美しい観音様を特別公開、自元寺で観音立像御開帳、雨竜図町の自元寺会館で重要文化財に指定されている銅像小観音立像の年に一度の御開帳が行われ、貴重な文化財を一目見ようと約40人が拝観に訪れました。奈良時代に作られたこの仏像は、事前によると近江氏を佐々木氏が崇拝していたと伝えられています。佐々木氏滅亡の折にこの仏像を守っていた一人の侍が敵兵の追撃により仏像と共に池に飛び込み自害し、その後慶長の頃、次元寺の僧が夢のお告げにより平柳町の池から仏像を引き上げ次元寺の本尊にされたと言われています。遠く東京都から訪れた40代の男性は、美しい観音様を見ることができて嬉しいです。地元の人たちが代々大切に守っているということも伝わってきました。と、貴重な御開帳を喜んでいました。紙面では、その観音様の写真と、その観音様を祀った祭壇の様子が写っています。取材のご協力ありがとうございました。広報東近江、7月号が知事賞を受賞。平成26年、滋賀県広報コンクールで、本市が広報誌の部、市の部で、最高賞となる知事賞を受賞しました。市民の皆さんの取材などへのご協力に感謝申し上げます。今後も幅広く親しまれる広報活動を進めていきますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。紙面には、7月号の表紙のとページを開いた写真が掲載されています。